2年前に大分教会に赴任させていただいたときに、水曜日の祈祷会では使徒言行録を学んでおりました。で、前任者から引き継いでその終わりの方を祈祷会で学んだわけであります。で、今日からヨハネ福音書が終わりましたので、せっかくですのでこの使徒言行録を最初から礼拝の中で取り上げて学んでいきたいと、そのように考えております。で、今朝読んでいただいた箇所は全体の序文、前書きにあたる、そういう部分であります。福音書がイエスの生涯を伝えた書物であるならば、この使徒言行録はその後の教会の歩みを記録したそういう書物であると言えます。イエスの生涯が終わり、これから弟子たちによる宣教が始まっていくわけですから、今日の箇所はそのイエスの歩みと、それからその後に起こる教会の誕生とをこうつないでいく、いわば結び目のような、そういう箇所であるということができるだろうと思います。イエスは地上の生涯を十字架の死によって終えられました。聖書はそのイエスの死を、私たちの罪のためにイエスは十字架にかかって死んでくださった。で、しかしそのイエスを神は復活させてくださった。で、これがイースターの喜びであります。で、日曜日に私たちが礼拝を守るようになったのも、この主の復活を賛美し、そして感謝をする、いわばイースターの喜びを日曜日ごとにもう一度私たちが体験し直していくというか、思いを新たにして主が共にいてくださる、その喜びを告白する、これが日曜日の礼拝であるわけです。よみがえられたイエスは40日間弟子たちに自分が生きているということを示された。自分が復活の主であるということを示されて、そして天に帰っていかれました。弟子たちは10日間祈り続け、主の約束の聖霊が下るのを待っていたところ、10日目に聖霊が彼らに下った。これが来週私たちが祝おうとしているペンテコステの事件であります。で、そしてそのペンテコステをきっかけとして、弟子たちはイエスが生きている、死んでしまったのではなくて私たちと共にいてくださるのだという、そういう信仰の確信というものを与えられて、敵の真っただ中であるエルサレムの町で非常に大胆に宣教を始めていった。あなた方が十字架につけて殺したあのイエスを神はよみがえらせてくださった。私たちはそのことの証人であるということを弟子たちは語り始めて、そこに教会が誕生していったんだということを聖書は語るわけであります。で、今日の箇所はその出来事を2つの言葉で私たちに言い表していると思うのです。まず1つはこの4節から5節ですけれども、エルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。で、こういう主イエスの言葉です。天に昇られる前、イエスは弟子たちに向かってこのように語られた。で、第2に8節ですけれども、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなく ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こうあります。弟子たちがイエスに従ってどのように生き、そしてどのように死んでいったのか、あるいはさまざまな迫害や困難というものがあったにもかかわらず、なぜ弟子たちは信仰に生き抜いていくことができたのか。で、それは今読みましたここに主の2つの約束があったからだと使徒言行録は語っていると思うのです。この2つのこと、まず第一に待つということです。それから第二に出かけていくということ。聖霊を待ち、そして聖霊を受けたならば私の証人として世界の各地に出かけていくように。で、そういうことがここに命じられております。弟子たちは言うならばこのイエスの命令に忠実に従って生きていった人たちであったということです。で、そこに教会が成立し、キリスト教の歴史っていうものが始まっていったんだと、そのように言うことができると思うのです。4節にエルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束、それを待ちなさい。聖書はこう語ります。で、考えてみますと、この言葉っていうのは本当に厳しい言葉であると思うのです。ご存知のように弟子たちはイエスに出会うという思いがけない、そういう人生の経験をしたわけですけれども、で、この弟子たちがイエスに出会って、そしてイエスから証明を受けてイエスの弟子として生きるようになった時に、彼らは今まで自分たちが持っていたものであるとか、あるいは自分たちを縛っていたもの、あるいは自分たちが頼りにしていたものを全て捨ててイエスに従っていったわけです。漁師であったものは船や網を捨てて、あるいは家族と離れて彼らはイエスに従ってまいりました。で、これはまあ別の言葉で言うならば、一人の人間としてこの世の中で生きていて、彼らにとって極めて重要であると思っていたものであるとか、あるいは彼らの将来前途に希望があると考えていたもので、そういうものから彼らは離れて、それを捨ててイエスに捕らえられ、イエスの後についていく、そういう全く新しい人生を歩み始めた、これが弟子たちの生涯であったわけです。で、にもかかわらずそのイエスはですよ、期待をかけて弟子たちはそのイエスに従っていったんだけれども、そのイエスはエルサレムの町で人々に捕らえられて裁かれ、そして十字架に死んでいかれたわけであります。社会学的な現象として見るならば、反対者たちによってイエスはまあ殺されていったわけです。このことが真実に起きたことであると聖書の言葉を受け止めていくならば、あの総督ピラトは最後の土壇場でイエスを許そうか、それとも悪人であるバラバを許すのか、その選択をエルサレムの人々に委ねたわけであります。けれども人々はバラバを選んだ。ピラトが、私はこのイエスという男に罪があるとは思えないんだけれども、この人をどうしてほしいのかと人々に問いかけたときに、人々は皆十字架につけろとこう叫んだ。で、そのように言った人たちが このエルサレムには今住んでいるわけであります。そういう人たちで満ちているのがエルサレムであった。いわば危険な町ということができます。さらに弟子たちにとっては嫌な思い出のある場所であったに違いないと思うんです。自分たちの期待であるとか、あるいは希望というものが崩れ去っていった場所、それがエルサレムであります。私たちも人生の中でいろんな経験をすると思います。良い思い出があれば悪い思い出もそれぞれにある。そしてできることならば、この嫌な思い出、辛い思い出のあるところは避けて通りたいし、それを忘れたい。それよりはもっと明るい楽しいものに目を向けて生きていきたいと考えるのが自然であると思うのです。弟子たちにとってエルサレムというのは実に危険な場所、嫌な場所、そして辛い場所ですから、一刻も早くそこを立ち去りたかったに違いないと思います。でしかしイエスはそのエルサレムから離れないで私の約束を待てと、約束の聖霊を待つようにとここで命じておられる。しかも彼らにとってはこのエルサレムというのはイエスを裏切った本当に苦い体験をした、そういう場所でもあります。ペテロのようにです、私だけは何があってもイエス様あなたに従っていきますと誓いながら、結局のところ3度もイエスを知らないと否定した。でその意味では直接的にイエスを裏切ったユダだけではなくて、全ての弟子たちがイエスにつまずき、イエスを裏切ったということになるわけです。その場所でそこに留まって聖霊を待つように、そのような失敗あるいは挫折を経験し、本当に人間の弱さというものを思い知らされたまさにそのところから、もう一度新しく生きていくということ、そこから新しく立ち直ることを主は求めておられるということです。そしてその新しい出発は弟子たちの力であるとか決心によって可能となるのではないのだと、そうではなくてそれは聖霊によらなければならない、だから聖霊を待つように、こうイエスは命じておられるのであります。私たちは、いろんな事柄をこう考えていくときに、自分の力によってあるいは自分の持っているものによってとか、あるいは自分の有するその人間関係によって事柄を解決していこうと、そのように図る努力をするわけであります。でしかし主の技はいつも主の導きの中で進められていく。弱き者が用いられて強められて、主の御業に参加させられていく。聖書はこのことを私たちに告げようとしているのではないでしょうか。キリストが死んで、そして弟子たちが強められて教会が始まったっていうわけではないのです。弟子たちはイエスを裏切ったし、彼らは本当に弱い人間に過ぎなかったわけです。しかしその彼らが挫折をし、イエスを裏切った本当につらい悲しい思いが満ちているそのエルサレム、さらには反対者たちが満ちあふれている危険なエルサレムのただ中で、彼らの思いや彼らの決心や彼らの力によるのではなくて、 その彼らを強めてくださる聖霊の働き、神の働きによって彼らは新しくされ建てられていったのだ。で、それが教会の歴史であり、キリスト教の歴史であるということをですね、この使徒言行録はこの冒頭で私たちに語りかけているのだと思います。で、さらには今日の箇所を読みますと、この主の命令が弟子たちと食事を共にしている時になされたということに注目をしなければなりません。で、この使徒言行録の著者は、あのルカによる福音書の著者ルカと、まあ、同じであるというふうに言われておりますけれども、あのルカ福音書の一番最後の24章にエマオの出来事が記されていたわけです。イエスを失ってこう失望してエマオの村へと夕暮れ時を歩いていくこの弟子たち、そこにイエスの方から近づいて彼らの中に割って入って御言葉をお語りになった。最初弟子たちはそれがイエスであるとは分からなかったわけですけれども、エマオの村について食事を共に囲む中でイエスがパンを裂いて彼らに配られるその姿を見たときに、二人の弟子はそれがイエスだと分かったとルカは書いておりました。近づいて共に歩んでくださった方、そして御言葉を解き明かしてくださった方がイエスであるということに彼らは気づかされて心が燃えたと、そうルカは記しておりました。食事を共にする中で、あの二人の弟子たちはそこから新しい出発をしていったわけであります。今地上に残していく弟子たちを前に、イエスはここで食事を共にしながらエルサレムを離れないで待つように、また聖霊を受けたならば出て行って福音を述べ伝える者になれと、こう命じておられる。で、言うまでもないことですけれども、主と共に食事をするっていうのはただ一緒に食卓を囲むということだけではないわけです。大事なことは共にいるということ、あるいは主と共にいるときに彼らはこのような大事な主の命令を受けたのだということを聖書は語ろうとしているわけです。御言葉を聞くということ、食事を共にする、それはすなわち聖餐に預かる、そこにおいて主イエスとの真実の交わりを与えられていく、それが教会の使命であり、また命であると思います。私たちの信仰の歩みの中で礼拝を守ることを抜きにして信仰生活が成立しないということは、それはまさに主との交わりの中で主が私たちと共にいてくださるということにおいて、あるいはその主の導きと支えを受けていく中で私たちは新しい命と力を受け続けながら信仰の歩みを成していくことができるということであります。弟子たちは、まあ、こういうイエスの言葉を聞きながら6節で、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと、こう質問しました。それに対してイエスは7節で、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない、こう明確に答えておられます。主は、あなた方が心にかけることはいつそのようなことが起きるかということではなくて、ひたすら主の約束を待つこと、そして聖霊にお知らされて 各地に御言葉を述べ伝えるものとして、あるいは主が今も私たちと共に生きておられる、そのことを証しするものとして新たに生きていくということなのだと、こういうことをイエスはここで明確になさったと思うのです。私の母校でもありますけれども、関西学院の創立者というかですね、それは皆さんもよくご存知のようにウォルター・ラッセル・ランバスという人であります。でこのランバスは1854年に中国の上海で生まれたわけです。でランバス家っていうのは4代にわたって伝道者っていうか、宣教師の一家であったわけですけれども、メソジスト教会のミシシッピ州のその年会が、最初に中国に送り出した宣教師として、このランバスのお父さんがですね、上海にこう行くわけであります。でその上海の地でランバスは生まれている。最初の、その赴任の様子は、こういうことだったようです。1854年の5月にニューヨークを船で出発をし、5ヶ月かかって9月に中国に上陸をしている。で、今みたいに飛行機が当然あるわけじゃありませんから、そういう長い船旅をしたわけです。9月に上海に到着をして、その年の11月にこのランバスが生まれているわけですから、すなわちニューヨークを船で出発するときにすでにランバスは母親のお腹の中にいたということになるわけです。身ごもってですよ。はるばる何ヶ月も長い船旅をして、両親が中国に宣教師として赴任をしていった。1日の全くわからない新しい地でこの赤ちゃんランバスがこう生まれたということです。でその赤ちゃんがまた大きくなって宣教師になって、1886年日本に伝道に来て、現在の神戸栄光教会の初代牧師になり、そして関西学院のその創立に関わっているわけです。でそして大分教会とも本当に深いつながりというか関わりがあるわけで、大分教会の創立は1888年ですけれども、その創立の翌年1889年にはこの大分を訪れ、大分教会のその除夜祈祷会で祈っていると、激しく聖霊を受ける体験をして、いわゆる信仰復興運動がそこに起こっていった。大分リバイバルです。そしてその時の釘宮時雄たち、多くの若い青年たちが献身をし、各地へ伝道に散らされていった、そういう記録があるわけです。ランバスは66歳で死ぬわけですけれども、横浜の山手病院っていうところで彼は息を引き取っていきます。アメリカのミシシッピ州の年会から派遣された両親のもとで、上海で生まれ、そして横浜で死んでいった。でこのランバスは中国のほかにも韓国にも行き、日本などのアジアに6回行ってますし、それからアフリカに2回、メキシコに16回、ブラジルに6回、キューバに8回、その他ベルギー、ポーランド、フランス、さらにシベリアにまで旅をしたと言われております。66年のその生涯の中でこれだけ各地を旅してです、今みたいに飛行機がない時代に彼は伝道者として働いた。 それはまさに地の果てに至るまで主の御用のために働いた一人の人間の姿というものを私たちはそこに見ることができるだろうと思うのです。船で何ヶ月もかかって各地に伝道したその生涯、腰を落ち着ける暇も場所もない、そのようにして宣教の技に励んでいった人々で、そういう人々によってキリスト教が始まったし、教会が誕生したし、そしてまたいわゆるミッションスクールっていうものが各地に誕生していったというふうに言うことができるだろうと思います。で、私たちの持っているこう世界地図っていうのはもうこれ当然のことですけれども、日本が中心にこう描かれているわけです。で、アメリカとかヨーロッパの人たちから見れば、まあ、彼らがその自分たちの住んでいるところが中心ですから、地図の描き方っていうのは当然私たちの持っているものとこう異なるわけです。西洋の地図から見れば日本っていうのは本当に端っこ隅っこ、まるで点でしかないような、まあ、そういう存在に過ぎない、まさに極東です。ファーイースト、東の果ての果て、端っこに位置しているのがこの日本であります。で、そういう中で彼らは主の商人として立てられ、極東の地へ主の御言葉を携えていく人たちでありました。まさに地の果てであります。その地の果てにまで福音を述べ伝えよというイエスの命令を受けて、その命令に従った人たちによって今日があるし、私たちは今こうして日本の地で主の御言葉によって生かされるという、そういう恵みを体験することができる人々とされているということでもあります。未知の世界っていうのは私たち人間にとっては本当に恐るべき場所であると思います。知っている場所は安心の場所というか、そういうふうに言えると思いますけれども、しかし知らない土地はいつも不安であり恐るべき土地だと思います。あのヘブル書の11章の8節にこういう言葉がありますけれども、信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行き先も知らずに出発した。こういう言葉でアブラハムの信仰っていうものを聖書は言い表しております。で、この言葉を使うならば、行き先を知らないで出ていったそういう伝道者や宣教師、そうした人々の働きにおいて今日本に教会があり、世界にまたキリスト教がある、そしてそういう決断っていうのは、それは人間的な決断ではなくて本当に信仰による決断であり、それはまた私たちが今日抱くような単なる冒険心とか、あるいは好奇心で成し得るそういう事柄ではないと思うのです。そこにあったものは御言葉への深い信頼、そして何よりも主が共にいてくださる、主が生きておられる、その確信によってのみ成し得る信仰の決断であった、そのように思うのであります。私たちもまた新たな思いを持って主と共に前進をしていくものでありたいと思いますし、主の召しに応えていく教会の歩み、それをまた共々に成していきたい、そのように思います。